暑いなぁ。ピッピッ、あれ？あれ？クーラー効かへん。
くそ、扇風機かな。くちくちくち。
扇風機も壊れてるしな、うちは、あれ、うちはどこ行ったの？うちは。
寂しいな
ぁ。誰ですか？
お化けです。
あ、どうも。
そんな時には、
あ、はい。
これ、誰とくラジオ、これを聞きましょう。これを聞く、これは、これは、怪談話が聞けて、これからの季節にぴったりなんです。とても涼しくなります。
うん。
誰とくラジオ、聞いてね。
聞いてね。
誰とくラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰とくラジオ第140回となります。今回は死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、キモオタお届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ、今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ、今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
あー、
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、キモオタ。お前らの中にキモオタはいるか。萌えフィギュア中心にドールなんてものにまで手を出してるやつ、そういうやつがいるなら頭の片隅にでも入れておいてほしい。普段お前らが収集しているものはどういう可能性を生むものかってのを。俺は生粋のキモオタだ。見た目は別にアキバルックとかじゃないし、最低限は気を使ってるけど、特に部屋がキモオタだ。一般人が見たらマクスだと言っても差し支えない。もちろん会社の同僚や普通の友達もいるので、入った途端うわーっと引くような陳列はしていない。オタとしての匂いっていうのは確実に消すことは無理だから、セイントやの玩具や超合金やガンプラなんかを飾ってる。男友達からはいいなぁと言われたり、女友達からはすごいねーと割と微笑ましく見られている。たまに惹かれる。しかしお前らの見ているものの裏には、実は萌えエロエロな裸のフィギュアが収納されているなんて多分誰も想像してない。言うなれば、昔こち亀のりょうさんの友達に似たフィギュアオタみたいに、裏側や物置や屋根裏、ロフトはそんな感じに仕込んでる。専用の2枚板回転式のアクリルケース作って、今見てるものをちょっとした操作で裏返しにできて、裏側に陳列してるエロフィギュアの陳列にさせたり、これには結構苦労したんだぜ。周りの家具とのバランスで裏側を隠すのがコツだ。話が脱線した。すまん。そんなわけで、結構レアなフィギュアやスタチュー、フィギュアのもっと高価で壊やすいものだと思ってくれ。なんかを集め、物足りなくなって、情熱がちょっと落ち着き始めた時に、思わず目に飛び込んだのが、ボースの DD ドール。30センチ、結構でかいよ。その洗練されたフィギュアとドールの合いの子みたいな出来の良さに、思わず目を奪われた。フィギュアより高価なスタチューなんてものに手を出していて、感覚が麻痺していたので、迷わず買ってしまった。名前はちなみに、ゆちゃんだ。あれって、フィギュアとかと違って、自分で服とかシチュエーションをコーディネートする楽しみがあってさ、やってることは、ちょっと裕福な少女と同じように、服だの寝巻きだの、ベッドだの、身の回りのものも揃えた。無論、他にもビビッときた一目惚れした子をお迎えした。例えば、しちゃんや、よくあるキャラクターものなんかも。店もまるで、本物の子供のように販売してくれる。まるで人身売買のようで、気分はスレスレだ。そこまで所有者が思い入れを込めて熱中するのと、ドールってものの性質で、あいつらの表情は、こっちの感情で、どうとでも取れるような作りになっているんだ。だんだん嫌なこと、楽しかったことがあったりすると、ドールも一緒に泣き笑いしてくれているように感じる。そのうち、ああ、お前ら動き出してくれないかな、とか思っちゃったりもマジでした。人形の会議とかよくあるけど、ドールフィギュア志向者としては、怖がるのなんてナンセンスだね。むしろ、この思いを糧に動き出せ、死んでバッチ来いって思考回路な感じだったと思う。俺はどんどんのめり込んでいった。ハマってからちょうど2年ぐらいだった。なんかおかしなことに気がついたんだ。たまーにゆっちゃんたちの写真を撮ってネットにうぷなんてこともしていたんだが、なんか明らかに写真から見ても笑ってるように見えてきた。 ゆうちゃんだけが、善としたような思い込みのレベルじゃなくて、なんつうか、コラみたいな感じでにまーって、え、キモって思って、実物の方を見てみたけど、なんともなってない。でも写真はニタニタ。光の加減なのかと思って、その画像は消去して撮り直したりした。ちょっとはビビりかけたけど、変だなぁと思ったりした。ちょっと自分の頭の方を心配して、エロ画像フォルダーの整理をすることにして、その日は就寝した。そこから、だいたい2週間ぐらいのある夜だったと思う。仕事から疲れて帰宅して、電気をつけて収納してあるドールたちを取り出したら、一斉にドールたちと目が合った。もしもの誤爆除けのために、普段取り出すときは、基本的に後ろを向かせてるんだよ。ささやかな抵抗のつもりで。それが、こっち向いてた。しかも全部。ドールってさ、等身的には人間とそこまで変わんなくて、勝手に転ぶならまだしも、狭い収納場所で向きが変わるって、ちょっとおかしいんだよね。自信もなかったはずだし、ちょっとビビりながらも、あれ?と思い、その場はゾワゾワしながらも、全部ちゃんと向きを直した。そんなことが二度あったもんで、ちょっと気味悪くなって、ゆうちゃん含めて、ドールから離れていった。さらに、レア物のフィギュアとか、新しいタイプの安価なフィギュアなんかが出たりして、俺の興味がそっちに行ったのもあったり、なんとなくドールの方を見たくなくて、収納から立たずにいる日なんかも続いた。そのまま確か1ヶ月ぐらい、結局放置してしまっていたと思う。なんか嫌なことも結構忘れかけてる頃、日曜の朝目が覚めたら、陳列アクリル棚のドールのとこだけが全部こっち向いてた。いつもは表側はセイントやスペースだったはずだ。え、なんで?と思って、起き抜けだったからあまりよく理解できなかった。理解できなかったから、とりあえず棚を元に戻すことだけ考えた。そしたら、回転式にしているはずの接合部分が溶けていて動かない。回転させられない。当時の季節は夏といっても、部屋の温度がアクリルの融点に達してたら、俺も死んどるがな。しかも、部分的になんて。そもそも空調だって完備しとるがな。色っぽ紳士的に。意外とこの時は怖くは感じなかった。ただ、理論的にはどうなった?とか、どうでもよさそうなことを考えていた。なんとなく不可解な気持ちを押し殺しながらも、この日はフィギュアとドールが傷んでないかをチェックして就寝した。目覚めるとそこは真っ暗な闇の中だった。突然のことに激しく動揺して、とりあえず叫んでみたが、狭い空間らしく、中で反響するだけで、何も応答がない。やけに窮屈な場所で、息苦しくて吐きそうになった。おーい!なんだよこれ!誰か!ガンガン殴っても、手が痛くなるだけで変わらない。何かの映画で、生きたまま、棺桶にイケメンになってる人のことを連想した。どうしよう。マッチじゃないし、蹴破れないぞ。そんなことを心配していたと思う。そのまま何日も何日も過ごしていて、出ることもできずに干からびそうだった。声はカラカラで、とにかく水が欲しい。気温だけは別に暑くも寒くもない。だが、その、どっちでもなさが、逆にイライラした。 光は入ってこない。狭い。誰かここから出してくれ。助けてくれ。助けてくれよ。そんな思いでいっぱいで気が狂いそうになったところに、突然あたりが光に照らされた。こんにちは、まるまるちゃん。今日もかわいいわね。ガラスの目玉が四つ、俺を見てそう言った。俺は気絶した。再び目が覚めると、いつものベッドの上だった。おっかない夢を見たなぁ、と思ったところで、横を見たら、ゆちゃんが座っていた。死ぬほどビビったと同時に、うわぁと叫んで、ゆちゃんを蹴飛ばしてしまった。思い切り蹴ってしまったせいか、左のガラスの目玉には、ひびが入ってしまい、綺麗な顔には大きなへこみができてしまった。俺はノイローゼかもしれない。でもそんなの関係ない。こんなもんもう見たくない。バラバラにして捨てるのも怖いので、仮装することにした。ゆちゃん用に選んだ服や小物なんかも全部。化学製品とかだろうから、公害になるのかもしれなかったけど、関係なかった。なんとなく焼いている間、南無阿弥陀仏とブツブツ言う口を止められなかった。それで収まるかと思いきや、世の中そううまくはいかないようで、もしくは何かお祓いみたいなことをしなかったのがまずかったのかもしれない。悪夢は見続け、朝起きると、ドールの位置がどこか変わっている。実害といった実害はなかったのかもしれないが、俺の精神はどんどんすり減っていった。それでもオタクとしての習性なのか、フィギュアやドールを処分どころか、部屋を出て行きたいという気持ちにはならなかった。漫画みたいに霊の者との知り合い方法なんてわかんないし、寺に行ってみても変な顔されて、精神的な説教がどうのって言われるだけだった。しかしどんどん精神的に落ち込んでいって、会社に出る気力も激減し、連続で休むようになっていった。そんな状態を心配してきた同僚から電話があった。おお、まるまる、お前最近どうしたの？大丈夫か？C さん、直属の上司、もう少ししたら、見舞いに直接行くとか言ってるぞ。B、C さん来るとか言ってんのか。いや、来られるのはちょっと、萌えフィギュアとか出まくりだし、具合悪いのが続いてるだけだから。具合ってお前、病院行ってるの？内科と心療内科には行ったけど、原因不明って言われた。心療内科って、そっちの病気っぽいの？全然知らんかったわ。お前言えよ。ああ、悪い。ほんと最近何もできる気がしなくてさ。マジでそれ、鬱じゃねえの？違う病院で、セカンドオピニオン聞いた方がいいんじゃね？あのさ、突然だけどお前、オカルトとか信じる？
は？
突然どうしたん？
あのさ、なんつうか、たたられてる系なんだよね、俺。
え？たたられてる系ってなんだよ？
なう？
なう。何それ？
いや、マジで。笑い事じゃなくて、なう。
マジなの？ギャグとかじゃなくて？
うん。だからお前、何かつとかない？霊能者的な、占い師的な。
知らんがな。とりあえずどうすんのそれ、お前。
どうしようもない。 俺のノイローゼか、もしくは魔法かも。魔法ってなんだよ。とりあえず深刻っぽいならちょっと聞くだけだけど、何人か当たってみるよ。そういうの好きなやつはいるから、中にはかなり詳しいやつがいるかもしれんし。わかった、とりあえずマジお願い。じゃあ、うん、よくわからんが頑張れよ。同様の声を聞いたせいか、心なしか元気をもらったような気がする。人に話せて少し気が楽になった気もする。そういえば、なんで俺は誰かに相談しなかったのか。そういうことを能動的にする気すらなくなっていた気がする。ほっとしたら、俺の横にはいつの間にかドールのシちゃんが横たわっていた。横たわるだけで何も訴えかけてこない。いや、横たわることが何かを訴えかけているのか、俺にはわからなかった。意外にも早く、次の日 B から電話があった。そういうのに詳しくて、心当たりのある人がいたから、困ってることを話したら、相談に乗ってくれる、とのこと。B の声が、天使の声のように聞こえた。初めて、希望の光のようなものを見た気分になった。D さんという、他部署の聞いたことない人だったが、話だけは聞いてくれるとのことで、近所のファミレス、家が真靴なので、で、落ち合うことになった。C が間に入ってくれていたけど、申し訳ないが、C には退席してもらうことにした。どうも、D です。あ、どうも、〇〇です。なんだか、ちょっとテラテラした軽そうなやつだ。大丈夫なんだろうか。まるまるさん、なんか当たられてるみたいな話聞いたんだけど、本当？紹介するにしても、詳しく聞かないといけなくてさ、教えてくれる？はい。単に、俺の精神的なものかもしれないんですけど、その辺も含めて、誰かにアドバイスをもらいたいというか、精神的なってことは、なんか、悪夢見るとか、幻覚を見るとか？幻覚と言っていいのかはわからないけど、でも、実際に物の位置が変わってたり、棚が溶けていたりとかはありました。それ、自分で知らずにやったりってんじゃないよね。ビデオとかないんで、知らずにやってるとか、そういうのを確認したことはないです。ただ、病院では、無遊癖はないと言われました。なるほどね。具体的に、何が起こるの？ここまで来て意を決して俺は、道路趣味のことを、全部打ち負けることになった。会社のみんなには、言わず黙っててください、という条件で、俺の部屋も見てもらった。かなりドン引きしている感じは見て取れたけど、とりあえず、人形のお祓いとか、心霊系の詳しい人を、後日紹介してくれると言って、その場は解散になった。初めて、進展らしいことが進み、他人を当てにしているとはいえ、前進できるかも、ということに希望を見出せて、心の底から嬉しかった。次の日、少し気持ち的に落ち着いて、記録を取り戻せたので、昼頃から出社した。出社してすぐに上司の C さんに挨拶すると、何か歯切れが悪い。何日も休んでしまったのだから当然か。と思うと、周りがなんか俺を見て笑いをこらえている。同僚の B がやってきて、おい、ちょっと、と呼びかけられて、そのまま部屋の外の給湯室まで連れ込まれた。なんかあったの？お前、さあ、 D さんと話しただろ昨日。あの後何話したんだよ。全然話してくれなかったし。何って、ちょっと心霊系の相談だけど、それだけじゃなくてよ。なんか、お前の変な噂朝からすげえ言いふらしてバカにしてるぞ、あの人。何話した？え、言いふらすって何をよ。いや、エロフィギュアと人形に囲まれて生活してるキモオタだとか、幻覚見て人形が生きてるとか思い込んでるとかって、いろいろ。一瞬、目の前が本気で真っ暗になった。真っ暗になって落ちていくって感覚、あれってマジであるんだな。なんだよそれ。いや、俺はあの後のことはよく知らないけどさ、朝からあの調子なんだよ。幽霊の話とかしなかったの？したよ。そのことでの相談だったんだよ。でもあの人、そんな感じじゃなくて、普通にキモオタ暴露みたいな感じで噂流しまくってるぞ。うちの部署にも伝わってるし。なんてだよ。俺はそういうことをお願いしたわけじゃねえよ。そのお願いって、人形が生きてる云々とかじゃないの？てかあれ、全部マジなの？知らねえよ。勝手にアクリルケースが溶けたり、明らかに物の位置が変わってたりも幻覚かよ。いや、それは知らんけど、あの人、お前の言ってること、信じてくれなかったんじゃ。いや、とにかく本人にもう一回取り出してくるわ。お前は、どっか隠れてろ。いや、俺も行く。笑われるかもしんねえけど。なんで俺は、あんなに軽々しく、今まで隠してきた趣味を赤の他人にバラしたんだろう。バラす相手が、せめて、昨日起きない間柄とかなら、まだしも。この時のやりとりは、思い出したくないくらい恥ずかしいし、情けなくて涙が出る上に関係ないから省略するが、D は結果的に、俺の言うことを信じてくれなかったし、そもそも D 自体、ただの怖いもの話好きで、そういうサークルで遊んでたことがあるってだけで、ほとんど遊び人グループってだけの、ただのチャラ男だった。そんな素行の悪い初対面のやつに、俺はベラベラと、キモオタ趣味を暴露してしまったわけだ。あれから、何もしなくても、突然吐き気を催してきたり、本格的に、会社の行き来がなくなってしまった。とにかく、D が憎い。憎い。それだけの毎日になっていた。相変わらず、しちゃんは、勝手に棚から出てきている。でも、俺の中では、そんなものをどうでもよくなっていた。D への憎しみの方が強かった。憎しみで人が殺せればいいのに。昔そんなことを言っていた漫画があった。まさか自分が本気でそれを思うとは。今は人形の悪夢ではなく、D が俺を笑い者にする悪夢ばかり見るようになっていった。会社にも行けず、上司からの叱責の電話があっても、行く気になれず。社会人として完全に何かが欠けてしまった俺は、仕事のことなんて考えられなくなっていた。人形たちが何かしらの動きを見せるのも、なんだか笑えてくるようになってきた。せめて目の前で動いて、俺を慰めてくれればいいのに。しちゃんが心なしか微笑んだ気がした。忘れもしない。それから二日後の夜、突然 B から電話が来た。取り留めもない試験話を10分だろうか。その程度繰り返した後、B はこう言った。昨晩さ、D の野郎、 亡くなったって。え？なんで？なんで俺にわざわざ言う必要があるのか。なんで亡くなったのか。いや、いろいろあったし、それにさ、D 紹介しちゃったのも俺だし、それに、亡くなった時の話を今聞いてさ、ちょっとな、なんだよ。D さ、車で事故ったんだよ。操作誤って激突、ドーンって、即死だと。ああ、そう。その事故り方がさ、事故車のハンドルに人毛じゃない、まるで人形の髪の毛みたいなのが絡みついていたって。それになんか人形っぽい焼け焦げた頭も。え？なんかよくある話すぎてさ、こんなのあるわけないんだろうけど、お前の話とかも気になって。それにちょっと前にあんなことがあったから、なんか社内のムードが変なんだ。変って？誰も大きな声に出して言わないけどさ、なんか呪いとか、そんな感じの。俺もちらっと連想しちゃったし、俺がなんかやったと。キモタの俺が？なんかやらかしたと？いや、そんなこと、俺が言いたいわけじゃねえよ。普通に考えてもよ。ただタイミング的に、みんな気持ち悪がってる。そんな空気になっちゃったってことだけは伝えておこうと思ってさ。わかった。でも本当にそれは、何かの間違いとか、変な偶然重なっただけじゃねえのかな。うん、そうだよな。でもお前、どうする？ああ、うん。やれないだろうな。俺も痛くないって思っちゃってたし、多分やめるわ。うん、そうか。なんか、俺がきっかけ作ったみたいですまん。本当にすまん。いや、きっかけは俺だろ。どんな原因や真相があったとしても、この件はもう終わったことにしたいし。そのまま一週間、俺は会社を無断欠勤し続け、俺は久しぶりに上司に会い、自主退社を申し出た。んで、現在に至るわけだが、現在俺は貯金だけは結構あったので、絶賛ニート中。不思議なことに、あれから人形系の悪夢やおかしな現象はほとんどはついえた。もう働く気も起きない。今思えばあの時に人種を超えた愛の告白でもかましてどっかの世界に連れて行ってもらえばよかったかも。でもそんなことにはならずに今でも懲りずにフィギュアドールウォーターやってます。一つ変わったことといえば一般的な交友関係なんて気にする必要なくなったので、萌えフィギュアやドール、もちろんしーちゃんも全開で出しっぱで飾ってます。結局、ゆーちゃんはどうなったのかな？それとも俺の幻覚か？ただ、はまり込んでしまうがゆえに、自業自得ながらもこんな状態になってしまった。とても特殊な俺の例を挙げてみて、こんなことだって起こり得てしまう可能性もあると、頭の片隅に置いておいてください。心配ないよ。大多数の人は、こんなことになるわけがない。そう信じてる。ただ、ごくたまに、しーちゃんの顔を見ると、目玉がグリーンと動いたり、似たりと笑っているような錯覚を見ることがある。これだけはなくならない。ただの幻覚だろう。動いたら動いたで、なんかすごいし、いいんじゃね？ああ、でも、 そういえばあの時、初めて悪夢を見た時、ガラスの目玉って4つだったっけ？もう一人は誰だった？そして D を代わりに殺してくれたのはどっち？それだけちょっと気になるかな。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。